女川災害 FM 開局記念番組、渡辺謙さんを迎えて、皆さんこんにちは。こちらは女川災害 FM です。今日はドラマや数々の映画でもおなじみの俳優渡辺謙さんに、ここ女川町総合体育館に設けられた避難所を訪ねていただきました。ここからは開局記念特別番組、渡辺謙さんを迎えてと題して、総合体育館からの公開録音でお届けいたします。
こんにちは、渡辺謙です。
よろしくお願いいたします。ですね、まず渡辺謙さんなんですけれども、今回震災の直後から、はい、放送作家の小山薫堂さんとともに絆311というプロジェクトを立ち上げて、はい、俳優仲間とご一緒に被災地でメッセージや、宮沢賢治の雨にも負けずの朗読をインターネットで披露するなどをしてこられました、はい、で4月に入りまして、実際被災地を回る活動を行い、まずはここ女川町に来ていただきましたけれども、はい、途中石巻市とかは通られましたか？
はい、石巻を通り、女川に来て、明日から岩手を中心にまた回らせていただこうかなと思ってます。
女川町、石巻市とはちょっと違った風景なんですけれども、この被災した女川町、そして今こちらの体育館の皆さん、そしてラジオの前の皆さんに、まずはちょっと一言ご挨拶をいただければと思います。
まあ、震災以降1ヶ月ちょっとなるんですけれども、その、まあ、やっぱり東京でニュースを見てますと、その震災という大きな一括りでやっぱりどうしてもニュースが語られて いるんですね。だから例えば岩手県であるとか宮城県、まあ、それでも石巻と女川と、またその奥、まあ、気仙沼だったり、岩手の方の陸前高田だったりっていうのがなかなかきちんとこう分けられては僕らには伝わってこないんですよ。でもやっぱり今日こう本当にこう一つ一つの町の風景ですとか人ですとか、そのお一人お一人のシチュエーションですとかって見ると、もう全部違うわけですよ。だからそれはやっぱり僕たちがその遠くからその震災という大きな一つの括りとして災害地を見ているのとは違うレベルで、本当に一人一人のこう心のありようだったり、今の生活のありようだったり、例えば未来のありようだったりっていうのは本当に違うんだなっていうことがよく分かりました今日。
特にその女川町っていうのは、リアス式海岸の典型的な地形ですので、はい、一旦波が入ってしまうとかなり被害が大きいというふうな、はい、まあ、また特殊な事情なんですね、
はい、
で今日、私高橋正樹以外にも、こちらの女川災害 FM のメンバー、3人来ておりますので、はい、それでは自己紹介をじゃあ私からさせていただきます。私の名前は高橋正樹と申します、はい、36歳です。かまぼこメーカーで取締役をしております。私の会社だけが今実は女川町で、稼働できるいわゆる水産業ということで、他ほとんど壊滅している中で、なんとか近日かまぼこの生産もなんとか再開できるような形で今頑張っているところです。
よかったですね、はい、
じゃあ次の方どうぞ。
宮里彩香と申します。24歳です。セブンイレブンで深夜勤務をしています。で3月11日に被災した時は自宅で夜勤明けで今から寝ますという時だったんですね。で、まあ、パニックになりながらも避難したんですけども、はい、自宅自体は壊れたりとかそういうことはなかったんですけども、今も自宅避難という形で待機してますね、うん、はい、はい。
山本慎吾と申します。26歳です。仕事はセガワールド石巻、石巻の大将軍2階の方で、ゲームセンターの方で働いておりました、
はい。
震災の当時はですね、自宅の方で、おそばの出勤だったんですけども、今まさに出勤しようという時に地震に遭いまして、その後に津波、大津波警報ですね、大津波警報が流れまして、それで妹たちに車を出して早くこちらの総合体育館の方に逃げろっていうことを言いまして、うん、それで着の身着の身まで、 逃げてまいりました。
はい、
今は車上生活から自衛隊のご厚意で、テントの方を張っていただきまして、テント村の方で生活しております。
はい、寒さはもう大丈夫ですか？
そうですね、まだ若干寒いんですけれども、
朝晩はやっぱり、
はい、車の方で寝泊まりしていた頃は本当に寒くて、手も足も凍るような、
鉄の箱ですからね、あれはね。はい、
そうですね、
はい、
とっても苦しかったんですけども、1ヶ月経ってやっとなんとか安定してきたような感じでございます。
はい、
阿部玲奈です。18歳です。今高校卒業して、このこういう状況なので就職するんですけど、2ヶ月先送りの状態です。3月11日その時は石巻駅にいました。今は総合体育館で配食ボランティアをして毎日元気に過ごしています。
はい、
それですね、まあ、こういったメンバーが今集まって、まあ、これ以外にもいっぱい被災地のこの生活をしている中で、今私たちが考えていることっていうのが未来なんですね。そのためのまあ第一歩として、こちらの女川災害 FM というものを、ラジオ局を作ろうとしております。
今まあ、3人、まあ、4人それぞれお立場が違うじゃないですか。でその中でおそらく非常になんていうかな、理屈っぽい話をしてしまうのかもしれないんですけど、災害が起きた、津波が来た、その時点では皆同じレベルになるわけですよね。何もない、命だけを取り留める、そういう状況の中からやっぱり日々を過ごしていくと、僕は非常にこれは人間としていい意味で欲は出てくるんだと思うんですよ。やっぱりもっと暖かいところで寝たい、ゆっくり寝たい、もっと温かいものが食べたい、もっと違うものが食べたい、ちゃんとその時期に合った洋服が着たい、でもそれは僕は人間としては本当に正しい欲求だと思うんですね。でもちろんそれがすぐ叶えられるかどうかは別として、その欲求を僕は持ってほしいと思うんですね。でそれがやっぱり新しい生活、新しい未来に向けてその仕事をしていくぞ、生活をしていくぞっていう、その大きな糧に、エネルギーに僕はなると思うんですね。もちろんそれは例えば病気の方だったりとか、ご高齢の方で、いやそこまでの元気は今ないですっていう方は別です。でも君たちみたいな若い人たちはどんどん欲を持って、どんどん夢を膨らましてってほしいっていう気がするんですね。で僕たちはまあもうちょっと先輩ですし、いろんなところになんていうかな、話をしたりとかできる環境には今あるんですけど、でも社会的な、例えば役所的な仕事っていうのは僕らはできないんですね。もっともっと人と人をつなげていくような仕事しかできないので、でもおそらく例えば君たちが持っている夢とか、君たちが持っている未来への欲求みたいなものが、例えば何かとうまくつながることができるんだったら、もっと早い的確な道としてそれをつなげていくことができるような気がするので、そういうことも含めて僕らはやっぱりこうネットワークを深めて広げていく必要はあるって気がするんですよね。
あと渡辺謙さんといえば、我々がよく知るところでありますと、硫黄島からの手紙ですとか、はい、沈まぬ太陽ですとか、いろんなドラマ映画、やってらっしゃる中で、最後まで、希望を持って諦めないっていう、そういう
主人公を演じていらっしゃいます。さまざまな困難に立ち向かう役が多いもんですから僕自身は非常に強い男じゃないかって思われがちなんですけど、僕も本当にもう毎日悩んだり、毎日こう悔やんだり、そういう3歩進んで2歩下がる、下手すると4歩も下がってしまうような仕事をしているんですね。だからいっぱい悩んでもいいと思うんですよ。でも悩むってことはもう解決に向かっていくっていうことの証だっていうことを信じてほしいなと思うし、悩むってことに負けないでほしいなっていうふうには、まあ、僕がそういう役を通して得た感覚としては思うことですね。
まあ、いろんな映画の役柄の中でいろんな主人公をされていらっしゃったと思いますが、今この被災地の中でそれぞれ一人一人が、まあ、主人公として、
そうですね、
頑張ってるんですけど、その中で私たちに必要な役作りというか意識というか、そういったところって何でしょうか？
やっぱりだからさっきお話したような、その僕は欲求を持つということは決して悪いことじゃないんだということを思ってほしい。だから何にも欲張りになれって言ってるわけではないんです。でもやっぱり生活を良くしたい、どんどんこう向上していきたいっていう欲求みたいなものは どんどん持ってほしいって思うんですね。でそれは今こういう状況だからそんなこと考えちゃダメだなんてこれっぽっちも思う必要はないと思うんです。でもやっぱりそれがなかなか滞ってこない、思うようにはならないかもしれません。でも心根としては本当に強く強くそれを願って夢見てほしいなって僕は思うんですね。それはおそらく僕が今この場所にいてこの役をもしやるとしたらそういうふうに行かなきゃいけないのかなって僕は思いましたね、
うん。まあ、私たちとしてはその一生懸命頑張っていくだけだと思うんですけれども、あと私たちの入ってくる情報として、
はい、
都会の人たちって今この状況をどう思ってるのかなっていうのは健さんはどう思われます？
あのね、今まで、まあ、いろんな災害があったと思うんですけど、これほどみんなが何かをしたいって願ってることはないです。ただそれが本当に形としてどういうふうにしていいのか、どうその直接的にでも間接的にでもやっていいのかっていうのが、やっぱり今はまずだから募金活動や義援金っていうことにしかなってないんですね。でも本当はもっとうまくネットワークをつなげてあげたら、そういうちょっとした何か衝動みたいなものを本当の具体的な形につなげていくことは僕はいくらでもできるような気がするんですね。だからそれは今非常にみんな強い思いでそういうことは思っているし願っていると思います。だからそれは確実に何らかの形で皆さんに僕ら届けたいと思ってますから、そのことはなんか信じていてほしいなと思います。決して他人事だとは思ってないですね、はい。
非常に心強いお言葉をいただきました、
はい。
メンバーからは何か質問とかありますか？
では私からなんですが、この女川町に、来られまして、どんどん風景が変わってきたと思うんですけども、この女川町の町の中に入ってから一番最初に感じたことっていうのは何かありましたでしょうか？
やっぱり、まあ、全体の風景はね、もちろん僕パノラマで要するに自分の目で見るのは初めてですから、それはもちろん言葉に尽くせないほどの驚きはあったんですけど、でも一旦足元を見てみるとものすごくそこには生活したものが散らばってるんですよね。でやっぱりここに来るまでの間にも道路もものすごく波打ってるわけですよ。でやっぱりこうやって少しずつ物が届いたり、いろんな情報が少しずつ手に入るようになってきているんですけど、おそらく女川だけではなくて、やっぱこの災害に遭われた方々の本当全ての方々がやっぱりそのちぎれた生活用品や波打つ道路のように心が揺れ動いてるんだろうな、そういうことをものすごく具体的に感じました、うん。災害の絵というだけではなくて本当に日常が粉々にちぎれたんだ、やっぱり心が本当に道路のように波打ってるんだって、それはずっと今まで1ヶ月やっぱりこうやってどんどん、まあ、少し笑顔も出たり会話も出てくるようになっていても、やっぱりそれはまだ心の中にはしっかりまだ焼き付いて残っているんだな。でやっぱり僕らは特に僕の仕事はそれを少しでも寄り添ったり近くにいて、今回すごくお米とかお水は僕ら運ぶよりもお菓子をたくさん持ってきたい、一粒の飴玉だったり一粒のチップスだったりを持ってこようと思って、まあ、大量に購入してそれをこういろんな被災所に分けるべくこう分別というか仕分けをしてたんですね。いろんなものを入れようと思って、でその時にものすごく実感があったんです。っていうのは、あ、僕らは本当にこの飴玉一つみたいな仕事をしてるんだなと。だから今生きるため、明日を生きるためにはやっぱり米だし水なんだけど、やっぱりその中でちょっとでも余裕が出てきたらほっと一息ついてもらうための甘い一粒だったり、ちょっと夢のような時間を垣間見てもらうことができるのが僕らの仕事なんだなっていうことを、やっぱり実際こうやって行動してみてすごく実感しました。だからやっぱりこれから僕らはそうやって作品を作って、また皆さんにこうちょっとでも希望とか夢とかを感じていただけるような仕事がねできて皆さんに届けられたら本当に僕ら本望だなって今思ってるんですけど。
ありがとうございます。
他に何か質問ありますか？
はい、今まで生きてきた中で災害というか一番大変な ハプニングにあったことは何ですか？
僕は本当に今までジェットコースターみたいな人生だったので、20代の最後に 大病しまして、で30代はずっとそれと、まあ僕はあまり戦うって言葉が好きじゃないのでそれと付き合ってきました。でその中でやっぱり今日もその女川で漁師さんたちがね船をなくされて漁に出れない、仕事がしたいのにできない、その辛さを本当に僕はその時の自分と照らし合わせてもうどうしようもなく、何もかける言葉がなくてただ手を握るしかないっていう、そういう状況がたくさん今日あったんですね。だからやっぱりそんな意欲もあるし体力もあるしやりたいんだけど今それができない、でも海はそこにあるのにっていう、その辛さみたいなものって本当に僕の人生の中でも数多くあったので、まあ、だから僕は一緒にそばにいて手を握って泣いてあげるしかなかったんですけど、でも、うん、それはすごく感じよく分かりましたね、うん、
はい、いっぱい元気を、出さなきゃいけないっていう状況に我々ある中でこう、ね、そんな私たちにこうすごくこう頑張れっていう言葉を使わないでいっぱい元気をもらってるなっていう、なんかすごい気持ちが伝わるようなちょっとお時間を今回過ごさせていただきたいと、本当にありがとうございます。そろそろお時間となりました、はい、渡辺健さんを迎えて、ここまで女川町の総合体育館の避難所からお届けいたしました。いかがだったでしょうか。最後に
でも本当さ、みんなここにいるような若い世代が本当に今このだって震災の前はさ、なかなか産業がこう活性化しなくてとか過疎だったりとかそういうことはあったけど、でも本当に今これから君たちが力を発揮できるっていう、そういう時代に僕はなったって思ってる。だからそのことは信じて本当に頑張ってほしいと。
頑張ります。
最後にこれから長い道のりを歩き始めた女川町民、そしてラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
そうですね、まあ、どこまで長くなるのか本当に予想もつかないし皆さんも不安だと思います。だけど一歩もう一歩ずつ前に進むしかないんで、これはだから焦らなくてもいい、ゆっくりでもいい、でも絶対前に進むっていう、そういう強い気持ちを持って今日と明日と生きていただきたいなと。そしたら気がついたらすっごい道ができてると思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
本当にみんな頑張ろうね。今日の健さんの言葉を胸にこの街を絶対に復興させていきますので、これからも見ていてください。
見守っていきます。
渡辺健さんでした。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。